はい、お疲れ様です。ゆきです。今回はですね、怒り、見直したいという感情の使い方について話していきたいと思います。これなんでかっていうとですね、ワイヤレスに入った時って、皆さんいろいろこうなぜ入ったかっていう動機を伺うわけなんですけれども、その際にですね、結構こう例えば海外旅行で話したいとか、字幕なしで英語を喋りたいとかっていう自称で話す人が多い一方で、誰かを見返したいとか、こういう嫌な思い出があったんでそれを何とかしたいっていう感情面を克服したいと言って入ってくる方がいらっしゃる感じです。割合としてはですね、その海外旅行でとかっていう自称系の人がだいたい8割7割8割ぐらいですかね。8割弱感情面の、動機を話される方がだいたい2割強ぐらいです。で、英語を話すことで幸福になりたいっていう方もいらっしゃるわけですね。話す、なんて言ったらいいのかな、通じないっていうもどかしさを解消したいとかね、そういうのをもう言う方もいらっしゃるんですけども、一定数ですね、昔英語でものすごいバカにされたからとか、そういうことを挽回したい、見返してやりたいという方がいらっしゃるわけですね。そこについてですね、結構ですね10例弱ぐらい、ケースが、私なんか蓄積したので、今回そのテーマでいきます。それを3回にわたってお話しするわけなんですけども、そのために今回はですね、例のごとく準備編ということで、皆さんに、ワークをお願いしたいんですけども、今回怒りとか見返したいっていうのがテーマですが、それ以外にも何か強力なモチベーションとしてそういう感情を、自分のために使ったことがあるかどうかっていうことをぜひ思い出してみてください。例えばですね、怒りとか見返したいだけじゃなくて、思いっきり自由になってワクワクしたいとか、こう自分の中でこう湧き立って抑えても抑えきれない変身願望が出てきたとか、そういう、こう感情によって何か強く突き動かされたモチベーションが湧いた経験ありますでしょうか。そこを思い出してほしいんですね。で、もし思い出せなかった場合はそれはそれでちょっと心配かなって気がします。なぜならばワイヤレスの音声でも喋りましたけれども、人間というのは感情で意思を決定して理屈で自分を納得させるという思考サイクルをしています。その、感情に気づけないというところは少し、問題なんですよね。例えばですけれども、海外旅行で自由に喋りたいっていう事象っていうのは、この今の2ステップにおける理屈の部分にあたります。じゃあそれをそういうふうに理屈で収まった根本の感情は何なのかってところを自分で認識して感情を言語化するってことはすごく大事なんですね。ワイヤレス出てる方は分かると思いますけれども、なので一つは、とにかく、今までモチベーションとして使った何か強力な感情というものがありますでしょうか。それがあったら思い出してください。で、紙に書き出してくださいというのが一つ。そして、もし書き出せなかった、特に思い出せなかったって場合はですね、今すぐ毎日どういう感情だったかっていうのを、日記的に書くようにしてみてください。これは人に見せないようにしてください。人に見せるってなると、こうなんですかね、バイアスというかこう、人によく見せようという気持ちがかかってしまうので本心が出なくなってしまいますので、あくまで人には見せない、自分だけのもの、もうなんならすごいこと出てきたらもう燃やしちゃうぐらいの気持ちで書き出して感情をうまく出すのを今日からすぐやってください。で、書いたら、大体そういう方はですね、ちょっと話脱線して申し訳ないですけど、感情に気づけない方っていうのは結構いろんな原因があるっぽいんですけども、一つ私がすごく感じるのが感情に関する語彙が足りない方が多いので、そこら辺はですね本を読まないといけないので、おすすめは司馬太郎ですね。司馬太郎の本を読んでみてください。彼はとっても感情豊かに書いているなという気がします。それが一部の読者からはですね、歴史小説が安っぽくなるという言い方をする人もいるんですけども、それはすなわちその感情が湧き立つように、表現をいろいろ言ってるからかなというふうに思います。若かりし頃は司馬太郎を読んで何度新幹線で泣いたかという感じですけれども、 まあそういう感じでモチベーションとして使った強力な感情を書き出してみましょう。それが出ない人は、今お話しした対策を再度確認してみてください。以上です。